それではヨハネによる手紙第1、5章の6節を開いてください。5章を開いてください。そして6節から8節までを見たいと思っています。6節から8節までです。この方は水と血によって来られた方、イエス・キリストです。水によるだけでなく、水と血によって来られました。御霊はこのことを証しする方です。御霊は真理だからです。三つのものが証しをします。御霊と水と血です。この三つは一致しています。ということですが、前回の学びはイエスが神の御子と信じる信仰が世に打ち勝つ信仰であると、世に対してこれほどの力を持っている、この私は信じているという、このイエス様を信じているという力、これをですね、中身をヨハネが証をしていました。で、ヨハネはですね、しばしばこの証をする、まあ、今日ね、何度となく出てきて、これ実は次回もね、この証っていう言葉が何度となく出ていますけれども、ヨハネは証という言葉を何度となく、この第一ヨハネのみならず福音書でも、また黙示録もね、ヨハネが書いてますが、黙示録でも書いています。で、例えば黙示録の一章ですね、冒頭にこう書いてます。イエス・キリストの黙示、神はすぐに起こるべきことをしもべたちに示すために、これをキリストに与えられた。そしてキリストは御使いを使わして、これをしもべヨハネに告げられた。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち自分が見たすべてのことを証ししたとあるわけです。イエス・キリストが神、父なる神を証ししたわけですね。そしてその証を御使いを通してヨハネに伝えられて、そしてヨハネが自分の見たこと聞いたことのすべてを証ししているわけなんです。で、この書き記したものが、このいわゆる黙示録になるわけですけれども、証というものも力があって、殉教しても悪魔に打ち勝つ力なんだということをね、黙示録の11章の11節にこう言ってます。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに竜に打ち勝ったということです。まあ、証をするということ、これにどれほどの力があるのかということをですね、こう思うんですね。で、私はこれ読んでいくとですね、なんとなくやっぱ人間的な考えだと、何度も何度もですね、自分の考え、感じたことっていうのをこう入れることなく、まあ、見たこと、聞いたことっていうのをそのまま言うわけじゃないですか。証言する。で、言ってる本人というのは、まあそれしかやらない。だから大事なのは、その証ってなんで力があるかっていうと、その背後にあるものが、まあ、その大事なわけですね。その背後にある、その証している内容が力を持ってるわけなんですよね。で、例えば、これ思うにね、普通の、なんていうかな、人間のレベルで、この証言というものがあるときに、拉致被害者の家族で横田早紀江さんのことを思い出したんですけども、ご主人の茂さんとともにね、まあ、茂さん今も手に召されてますが、全国をめぐってね、何十回じゃないですよ、多分何百回ですよ、今まで至るところで、まあ、めぐみさんが失踪して拉致と判明するときのまでのことをですね、証言したはずですね。で、多分もう全く同じことを何百回と彼女は証言して明かしているはずなんですね。で、言ってることはもう何も、なんていうかな、変わってない。自分の意見とか、自分の考えとかじゃなくて、その起こったことをそのまま言っているわけですけれども、けれどもですね、それを初めて、そもそも拉致疑惑だったときは、もう陰謀論ではないかと言われていたほどだったわけなんですけれども、今や日本と北朝鮮の関係の最重要の課題となり、そして今は アメリカが北朝鮮に対する外交において重要案件の一つにさえ入れているというこういうほどのね力を持ってるわけですよ。で、なんでかっていうと、その拉致したということ自体が深刻な人権侵害だという内容がね、このそれほどの重大なことなので、それを証言をするということによって国をも動かす、ほどの力が、まあ、あるわけです。で、これがもっと宇宙的っていうか霊的に、この神がイエスが神の御子ですと証言をするということが世に対してまた世を支配する悪魔に対して、打ち勝つ、強大な力を持っているということなんですよね。で、これがなんていうのかな、私たちね、この証を立てる、証をするということの力、そして私たちはね、今の拉致事件の話をしましたけれども、イエスが神の御子なんだと。イエスがキリストなんだ。で、ここに、それこそもう本当に大きな力があるんだということを知る必要がある。で、今日は、今読んだところは、御霊が証をするっていうことが出てくるんですよ。神の御霊が、このキリストを証しているという内容になっています。6節。この方は水と血によって来られた方、イエス・キリストです。水によるだけでなく、水と血によって来られましたと、こう言ってます。で、ここ、ヨハネって、なんて言ったらいいかな。あまりにも簡単な言葉で、こう、真理を伝えていくんですね。なので、簡単すぎて、逆に何を言ってるかわからないっていうか、水と地ってあまりにもありふれた言葉であって、イエス様が水と地によって来たっていうと、何それっていう風になるぐらい、簡単な言葉で話してくれているんですね。で、これ一体何を意味してるかっていうことも考えなきゃいけない。で、ここを水と地ということを明確に言っているのが、ヨハネによる福音書の19章なんですね。で、34節と35節なんですが、イエス様が十字架につけられ、そして最後に息を引き取られた後に、兵士が槍でイエス様の脇腹を突き刺したんですね。ちょっと読みましょうか。34節と35節ですが、しかし兵士の一人はイエスの脇腹を槍で突き刺した。するとすぐに血と水が出てきた。これを目撃した者が証している。ここでもね、これヨハネ、証している。それはあなた方も信じるようになるためである。その証は真実であり、その人は自分が真実を話していることを知っていると。これがヨハネ自身が、これは本当のことだよ。真実を私は話しているんだよ。と、この、なんかかなり強調して言っているわけですね。で、イエス様の体から、血のみならず、水も出てきたって言うんですね。で、これが真実だと強調してます。これ医学的にも正しくてですね、この肺とか、腹に水が溜まっていたのが、その血が流れると同時に出てきたと、まあ、いうことができるわけなんです。なので、ここで言っている水と血というのが、肉体を持って現れたんだということを、御霊が証ししているし、また彼自身が今ここで私は真実を証ししているということで、イエス様は十字架につけられた時に、確かに肉を持っていたんだということ、これを強調しているわけなんですね。で、ヨハネの3章の5節と6節、ニコデモに新しく生まれることについて話したときに、誠に誠にあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ、神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。 御霊によって生まれたものは霊ですと言っています。で、ここで水と御霊の水の方はじゃあ何なのかと、御霊によって生まれるのはわかるけれども、続けて読むと、肉によって生まれたものは肉だと。御霊によって生まれたものは霊だということで、つまりは肉ということと水というのが並列になってるんですよ。ということで、この水というのはやはり体内の水ですね。とも、考えることができるわけなんですね。この、そのまま読んでいくと。意味わかります?だからお母さんのお腹っていうかな、この、その中にある水ですね。羊水って言うんでしたかね。お母さんのお腹の中にある羊水と読むことができる。で、このようにして、ヨハネは、イエス様が肉体が紛れもなくあったということを話していて、ヨハネの手紙第1はこれを前面に出してるんですね。だから命の言葉について私は証しするって冒頭で言ったときに、じっくりと触ったものって書いたんですよ。この命が現れましたとね、そして証ししているってね、この一節二節に書いたんだけど、それがじっくりとじっと見つめ、自分の手で触ったものって書いたんです。で、こう触ったらあるわけですよ、肉が、肉体が。そこまで強く言っていて、そして4章の2節に肉を持って人としてこのイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものですと、やはり肉体を持って、肉を持って、来られたイエス・キリストと言って、それを否定するものは反キリストだって書いてあるんですね。つまり私たちですね、このイエス様、肉を持って現れ、そして肉によってあって十字架につけられて、そして血と水を流してくださったという、この肉においてやってくださったことが、私たちの肉において犯している罪や汚れですね。これを洗い、清めることができるんだという、このとても重要な、いわゆる教理っていうんですか?教え、真理なんですよね。ここを除いたら、どうなるかということですけれども、イエス様が肉体を持っていなかったら、そこで血を流す、水を流すっていうことがなかったんだということをね、そしたら罪の許しさえもないということになっていくわけなんですよ。ここまでどうでしょうね。わかりました?そして、ヨハネは続けて、水によるだけでなく、水と血によって来られましたってこう言ってるんですね。これも、興味深い表現ですけれども、これ水によるだけでなく水と血によって来られましたというところが一体何を指しているのかっていうと、実はさっきのヨハネの新しく生まれるところでイエス様が言われた水と御霊によってっていうところにも関わってくるんですが、解釈によっては、バプテスマのヨハネによってイエス様が水のバプテスマを受けられたっていうことにもなっていくわけです。つまり、この水だけではなくて水と血っていうことにね、何言ってるかって言ったら、イエス様がバプテスマを受けられて、そして水から出てきましたね。この水によって来られて、そして、この十字架で血を流したと。ですね。だから水と血によって来られたっていうのは、このイエス様が公の生涯をですね、肉体、そうですね。公の生涯を通られたっていうことをね、この話しているとも考えられる。特に次に、御霊が証をしているって書いてますから、覚えてます?イエス様がバプテスマを受けられた時に。ね、鳩のように、御霊が降りてきた。降りて来られたわけですね。バプテスマのヨハネ自身が言ってますね。ヨハネの一章の32節。福音書ですね。ヨハネの一章の32節で、御霊が鳩のように天から下って、この方の上に留まるのを私は見ました。私自身もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けるようにと私を使わした方が、私に言われました。御霊がある人の上に下って、その上に留まるのをあなたが見たら、その人こそ聖霊によってバプテスマを授けるものであると。いうことで、その人こそ、この、あれですね、御霊が、この、下っていくという御霊の証があるということですね。で、それによって、ここでの水 と地というこの水の方が、バプテスマのヨハネの、このバプテスマですね。この水のバプテスマ。だという風にも言えるわけなんです。で、中華書を見ると、あといろんな他の人のね、説教というか、この教えてるのを見るとですね、もう、ケンケンガクアと議論してるんですよ。どっちなのと。で、教会史における、例えば、アウグスチヌスはこうであるとか、あとは、なんか、カルビンはこうであったとかね、いろいろとこう、説明があるんですが、そしてどっちが正しいかって話をしてるんですけど、私どっちもだと思うんですね。で、ヨハネがどっちなのかわからないような言い方をしている、すごい単純な水と地というふうに言ってるのは、僕はどっちも含めているからだと感じました。そもそも、バプテスマ、水のバプテスマというのは、ユダヤ人たちは行っていたんです、ずっと。それは、ユダヤ教徒であれば、誰でも知っているミクベっていうんですね、ミクベ。ミクバーでもいいです。ミクベーでもいいんですけども、こういう水の儀式があってですね、私たちイスラエル旅行行ったら、遺跡が残ってるんですよ。ほら、神殿の、この手前の南からね、階段で入って、中に入っていくんですけども、そこにね、神霊層っていうんですか、ミクベーがね、の跡がすごいたくさん残ってる。当時もそれを行ってたんです。ですね。で、そのミクベが意味しているのが何かっていうと、新しく生まれることなんです。こう水槽があります。水槽があって、でね、ちょうどそうだな、水の深さは多分、なんていうのかな、この腰よりちょっと上ぐらいまで入るのかな、普通に立ってたら。それかもっと上かもしれないけど、こう階段があってですね、こう降りていくんですよ。で、降りていって、降りていくときはね、全身裸になります。全身裸。だから、この服をね、直前脱ぐんだけど、こう、誰かに手伝って、同じ、男性だったら男性、女性だったら女性ね。手伝ってもらって、もう本当お風呂みたいな感じですよね。これ完全に裸になって。そして中に入って、頭のてっぺんまですっぽり中に入ります。すっぽり。うん。で、そこから、また出てくるんです。でこれが、もともと、あったんです。だから、バプテスマのヨハネが、このバプテスマを授けている時っていうのは、ユダヤ人にとっては、何ら、こう、真新しい話ではなくて、いつもやっていることで、だから大事なのは何につくバプテスマなのかって話なんです。悔い改めなんだよね、ヨハネの場合は。なんだけども、で、そこをね、何を意味してるかっていうと、なんで水に入って全身裸か、わかりますか？これね、お母さんのお腹の中に戻ってるのを象徴するんですよ。うん。で、こういうの教えられたので、僕昨日改めて、ね、学びの準備で、このミクベって調べたら、やっぱりそう思ってました。あたかもお母さんの胎の羊水ですね。あの中に赤ちゃんのようにして入って、出てくる。で、これ回収の手続きで、私はユダヤ教徒になりましたという時に必ず行う儀式なんですけども、いわゆる神にあって新しい人になるんだということを、この新たに生まれると、お母さんのお腹の中に、この入るかのようにね、この水の中に入るということを、この行うんですよ。なので、これね、水と地というのが、この肉、どっちも肉体なんだよ。だってお母さんもお腹だから肉体でしょ？その水の中に入ってるから水っていうのも肉体の一部を表していて、で、だからバプテスマのヨハネの時からイエス様が十字架に流された時って見てもいいし、そして、なんですかね、十字架にくっつけられた時に、この水が出てきて血が出てきたっていう風にも見てもいいし、どっちもね、そのヨハネおそらくは含んでる。分けてないっていうか、要は、肉体持ってたんだって話をしてるんですよ。その中において、この、示していた。でね、なんでこんなにね、なんかまどろっこしく、何度も何度も言ってるのが、これが、解説がね、初代教父って言って、つまり、ヨハネの、直接の弟子がいて、その弟子の、なんていうか、弟子っていうか、ヨハネを直接知っていて間もない人たちが、 文章を残しているんですよ。で、文章を残していて、ヨハネは誰と戦っていたか、異端の論博っていうか、そういうことを行っていたかっていうので、記録が残ってます。で、それが何かっていうとね、ケリントスという人間がいたんです。ケリントス。で、この人が、いわゆるグノーシス主義に影響を受けたことを教えてたんです。今までもグノーシス主義ね、説明してたじゃないですか。で、彼はこんなヘリクツを言ってました。いいですか？よく聞いてくださいね。ヘリクツなので、私たちクリスチャンは、ほらもう信仰としてさ、イエス様が肉体を持っていたっていうのを信じてるじゃないですか。だから、これから言うことが、何言ってんのっていうのがわかんないかもしれません。でもね、ちょっとね、想像してください。いいですか？こう言ってですね、イエスは人間だと。キリストは神がかってると。分けてるんですよ、イエスとキリスト。で、イエスがバプテスマを受けたときに、キリストが下ってきたんだって。いわゆる神がかったんですよ。そして、十字架につけられる直前にキリストが去っていったんです。そして、人間イエスのままで十字架につけられたっていうことです。で、イエス様が十字架につけられた時には単なる人間だったって言うんですよ。こういうケリントスの、偽りの教え、グノーシス主義的な、こういう教えがあったので、結局ね、グノーシスっていうのは、霊と肉を分ける二元論なんですね。で、神は霊の世界は作ったんだけど、肉というのはもっと劣等な、この劣った存在が、この私たちの肉っていうか物体を作ってって、で、そっちは、汚れてると。そっちは汚れてると。いうことで、だから神が肉体を持つってことは、もう彼らには絶対ありえない。ありえない。なので、このケリントスという人は、上手に、この十字架につけられるっていうところにおいては、その肉でなきゃいけない。だから、なんですか、肉、つまり、イエス様は人間だったって言うんだよね。神じゃないと。バプテスマの時までは、その人間、普通の人間で、バプテスマを受けてからこうね。だから、水だけじゃなくて、水と血によってっていうのは、十字架につけられた時に、肉体持ってたんだぜって、こう、ヨハネは言ってるわけですよ。うん。という、皆さん分かりました？これ、当時の変な異端が、ものすごい猛威振るったんです。この、グノーシス系のやつが。うん。で、そういう背景があって、ここで、水と地によって来られましたと言っています。ちなみに、この、なんですかね、こう、イエス様が、肉体を実は持っていなかったというような、じゃどうやって生きてたのって、仮にバーチャルに現れてくださったんだというわけですよ。それが、加減説、その通り、そのまま、バーチャル説ですよ。仮に現れた。というものなんですね。でですね、けれども、私たちは、イエス様は肉体を持って、この血を流してくださり、水を流してくれたからこそ、私たちがそれを信仰によって受け入れることによって、清めをね、経験をすることができる。だから、グノーシス主義者っていうのはね、そのね、罪の問題っていうのをね、無視するんですよ。もうそのままにしちゃうんですね。うん。まあそういうことなんですけれども、でですね、御霊が貸してくださったと。で、さっき言ったように、天から鳩のように下って来られた御霊がおられて、その御霊がおられるところで、天からの声があって、私を愛する子だと、父なる神が言われたわけですね。御霊が、明かししておられるわけです。この御霊の働きによって、明確にこの方がキリストであり、神の御子であることが、はっきりとし、それが真理であることが分かり、そして人々がその真理に属するものとなっていくようにさせるわけです。 だからイエス様は聖霊の働きについて、悪霊によるもの、ベルゼベルによるものだと、こう、パリサイ人が言ったの、これをね、聞き捨てならない言葉だと見なしたわけです。で、人の子に対する罪は、すべて許されて、冒涜したとしても許されると。人の子だ、つまりイエス様。イエス様を冒涜したとしても、それは許されるけれども、聖霊を冒涜する罪は、許されないって言ったでしょ。それほど大事なんですよ。聖霊によって初めて、イエス様が、神の御子であるということが、明確化されて、その証を、彼らは拒んだんですね。なので、許されない罪なんだよ、とこう言ったわけです。だから、御霊の働きは非常に重要であり、この方が真実を証ししてくださり、この方が私たちと共に住み、私たちのうちに住んでくださることによって、イエス様は肉体を持って弟子たちと共に歩まれましたが、今は天におられてですね、この神の右に座におられて、でももう一人の助け主であられる御霊を送ってくださることによって、イエス様が私たちと全てにおられるようになり、当時弟子たちにイエス様がおられたと同じように、私たちにも聖霊によってイエス様が共におられるわけなんです。で、この御霊が真理だと言っています。で、イエス様は何度となくね、このことを強調しました。ヨハネの福音書で15章の26節で、私が父の元から使わす助け主、すなわち父から出る御霊の、真理の御霊が来るとき、その方が私について証ししてくださいますということで、また14章の17節に、この方は真理の御霊です。要はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることはできません。あなたはこの方を知っています。この方はあなたと共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのですとね。このように何度となくですね、真理の御霊なんだよとおっしゃっておられました。なので聖霊の働きを強調しすぎることはないわけなんですよね。これ本当に大事ですね。でなければ知り得ないんです。とかく私たちがね、キリスト教の中で起こったのは知的すぎちゃって、なんかこう、何か理解ができると思っちゃうんですよね、この。で、できないんですよ。できない。あとは、何か、この自分たちで制度化してって教会を、そして、これをやってればいいんだっていう風に見てってしまうけれども、そうじゃなくて、聖霊の力なんですよね。で、7節で、3つのものが証しをします。御霊と水と血です。この3つは一致しています。はい。証言をする、証しをするときに、聖書全体を通して、2人か3人の証言がないといけないことが書かれています。書かれてるっていうか、貫かれてます。で、申命記の19章の15節に、いかなるとかでもいかなる罪でもすべて人が犯した罪かは、一人の証人によっては立証されてはならない。二人の証人の証言、または三人の証人の証言によって、そのことは立証されなければならないと言っていて、この立法によって、いろんなところに適用されてます。面白いのはね、神ご自身がね、こう言うんですよ。イザヤ書でね、冒頭でね、天を聞け、地も、耳を傾けよってこう言ってるんですね。これから語ることね。あなたが証人だと天よ。お前たち証人だからね。地上よ。お前たち二人目の証人だからね。私はこう言うから。ってこういうふうに言ってですね。天が、まあ、いわゆるお天道様が見ているっていうね、日本人あるでしょ。天が証言してくれると。で、地面も見てるじゃないですか。起こったこと。で、そして、証人を二人連れてきてるわけですよ。で、こういう表現が至るところにあります。ですね。だから、証人を持ってくるわけです。だから、三つの証人を持ってきたわけです、ここで。で、それが、御霊と水と血ですと、こう言ってるんですね。一つ目がこの御霊で、 御霊の証言があるからねって。で、私たちね、この2章の20節、第一の手紙、もう学びましたが、あなた方には、聖なる方からと注ぎの油があるので、みんな真理を知っています。ここでは御霊のことがね、注ぎの油と、この表現されてました。そして4章の13節、神が私たちに御霊を与えてくださったことによって、私たちが神のうちに留まり、神も私たちのうちに留まっておられることがわかりますと。御霊が私たちにこのことをわからせてくださるんだということであります。そしてもう一つが水で、さらに血ですね。で、先にね、この話しましたけれども、これ肉体を表している。そしてバプテスマのヨハネのあの水のバプテスマから、この十字架までのことを表しているわけです。だから、この二つをもってキリストが肉体を持って現れて来られたことをよく表して実体になっていて、なので、教会において、この新約聖書でね、これは行いなさいとイエス様が命じられて、使徒たちが実践して、使徒たちも教えていったものとして、二つの、いわゆる礼典と言われますか、礼拝の礼に、なんだ、典というのは辞典の典だね。礼典と呼ばれますが、バプテスマ式ですね。洗礼式と、あるいは神霊式で、それと、何ですか、聖餐式ですよ。で、これがね、とっても大事になるんですよ。で、プロテスタントの教会は、やはり言葉をとても大事、これとっても大事ですね。神の言葉を大事にし、そして信仰によって祈っていき、で、それによってもイエス様を信じたら救われると知っていますけれども、これ事実なんだけども、聖書に書いてあることなんだけれども、おろそかにしがちなのが、この二つの儀式なんですよ。ね。この洗礼式と聖餐式ですね。で、これを、やはり私たちが観光する、必ず守っていくというところに実態が現れます。どうでしょう？すごいやってることってドポーンって水に入れるだけじゃないですか。で、生産もこうパッパッパッと食べるだけじゃないですか。このなんだ、パンとね、ぶどう酒で、いつもやってることじゃんって。で、水入るのも特にユダヤ人だったらいつもやってることだから。でも、やらせたんですよ。イエスの名によるバプテスマ。父御子、聖霊の名によるバプテスマですよね。で、なんでかというと、そこにね、力があるんですよ。イエス様に連なっていくもの。そして、そのね、バプテスマを受けることによって、確かに自分はクリスチャンだと。イエス様と共に十字架につけられ、イエス様と共に蘇ったんだということが、なんて言ったらいいかな。もう、理屈じゃないですね。理屈じゃない。体験と言ったらいいか。その中で、私たちは、このイエス様の道を歩んでいくことができるわけですね。概念じゃないんですよ。だから精神的な世界じゃないんですよ。生活とか肉体を伴って、体を動かして、この信仰を働かせるわけですよね。で、聖餐式もそうです。聖餐式も。聖餐式も、肉を、イエス様の体に預かって、血を、に預かるという、これを行って、イエスは戻ってくるまでこれを行いなさいと、このパウロは命じましたけれども、で、これを行うことによって、ある時には体の癒しもあるとか、罪の許しも与えられるとか、で、興味深いのはうちの教会ではそれを通してイエス様を信じる人も起こされるとか、ですね。そういう、この聖霊のお働きがね、あるわけなんですね。ここでだから私たちが、教会が教会たるゆえんって言うんですか。バーチャルじゃないんだよってことです。簡単に言うと。で、このね、現代のグノーシスがあります。現代の異端チックなのがあるわけです。異端的なものが。で、それが何かって言ったら、精神世界だけでいいじゃないか、信仰っていうのはあって。これが危ないんですよ。皆さん今体持ってきてるでしょ？体持ってくるんですよ。そして、生産式というのは、同じパンから食べて、同じ杯から飲むというのが本来の姿なんですけれども、そうやって、私たちは物理的に交わるんですよ。で、水のバプテスマもね、ほんと、こんなね、点滴みたいにね、こうね、適齢じゃないんですよ。さっき言ったように、頭のてっぺんまでドーンと入っていく。ね。で、それを行って、物理的に行っていくことによって、イエス様が肉体を持って現れてくださった。ということを、体現するっていうか、表していくわけなんですよね。 プロテスタントの宗教改革というのは素晴らしい、大事な大事な宗教改革ですね。けれども、ともするとですね、その極端に陥るんですね。精神的なものだけで十分なんだと。体は関係ないんだというね。でも、水と血によって来られました。そして、御霊の働きっていうときには、この水と血とは一致してると書いてあるでしょ。御霊が働かれるときに、このような肉体を通して、このイエス様が来られたっていうことも共に証しされていくわけなんですね。あ、これ御霊の働きですとか何だかって言っても全然関係のない。それと、ね、バーチャルな教会だけで、御霊が働きましたって、で。そういうふうにもなりますよ。御霊働いてくださいますよ。けれども、一致してなきゃいけないんです、本当は。肉体を持ってくる、動かしてくる。そして、水に入る。またパンに預かって、ブドウ酒に預かる。ですね。それによって、私たちは、この、なんですかね、人たちの教えを、私たちの交わりはこれなんだよ、と、こう、初めに言ってました。その中に生きていくということです。お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。このようにして、とても深い、内容、とっても単純なんですけど、深い内容を教えてくださってありがとうございます。主を超えて集まって私たちは学んでいますけれども、本当に教会として集まり、そして礼拝を捧げ、そしてパンに預かって、ブドウ酒に預かって、またはイエス様を信じた人は水の中に入って、主を私たちが本当に、そしてご飯食べるときも本当に一緒にご飯を食べる。まあ今コロナですごく制限されてますが、しかし本来のこの姿を私たちがちゃんと守っていくことができるようにどうか助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。